皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、ナショナルジオグラフィックのね、特集をちょっと紹介をさせていただきたいなというふうに思っています。まあね、アメリカの大統領選挙の結果というのもね、この今時点ではちょっとわからないんですけども、放送の時にはわかっているかなというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。ちょっとね、最初のニュースということなんですけれども、アメリカのパリ協定離脱が確定したということなんですよね。大統領選挙の、結果でもうね、全く違った方向になるということもあるんですけれども、11月4日に正式に離脱が効力を発したということになるんですね。皆さんご存知のように、トランプ大統領が就任後にね、すぐに離脱の方針を表明をしたということなんですけども、なんとかようやくですね、いいことじゃなくて、悪いことなんですけども、11月4日には国連の離脱っていうことになったということなんですね。これですね、パリ協定の中に書かれていることで、そういうふうに決まっているんですけれども、2017年6月に、離脱の方針を表明したんですけども、3年間は、アメリカがですね、批准をしてからですね、離脱が、連絡できないわけなんですね。で、その3年後に、離脱の手続き、2019年の11月4日に、ね、国連に通告をしたと。で、それから1年後に、効力を発するということで、2020年の11月4日が正式なアメリカの、協定離脱の日になったということなんですね。で、こういうことがあるんですけども、大統領がね、バイデンさんになればまた復帰ということになるかと思うんですけれども、ちょうどですね、協定に参加する国と地域っていうのが、この新聞報道では世界のほとんどにあたる約190に上るということなんで、約ということでいいんですけども、正式にではですね、188カ国と EU ということだったんですけれども、アメリカが抜けたことによって187カ国と EU が今このパリ協定に正式に参加をしているということになります。これ国連のですね、条約コレクションという、ホームページがあってですね、それぞれの、条約のですね、批准状況とかね、そういうことが、ずっとね、リストアップされているんですけれども、パリ協定も今こういう状況ですよということもね、すぐに見ることができますけども、重要なのはですね、本当に、ほぼほとんどの国がですね、パリ協定には正式に参加をしているし、アメリカもですね、また、戻ってくるのかなというようなところがありますが、こういう状況もあるよということでお伝えをいたしました。2つほどですね、イベントの紹介をさせていただきたいなというふうに思いますけれども、11月の、15日ですね、G20、大阪市民サミットが、昨年あったということなんですけどもね、その1周年記念シンポジウムを、早くやろうと思ってたんですけども、なかなか、できなくてですね、G20 大阪市民サミット1周年、大阪関西の市民社会のこれからを描くということで、オンラインで、行う予定です。午後2時から、11月15日日曜日の午後2時からですね、行う予定で、基調講演では G20 大阪市民サミット後の世界ね、それから大阪市民サミット各分科会のこれまでとこれから、大阪関西の市民社会のこれからを描くというような、ことで、予定をしておりまして、もちろん参加費は無料ですのでね、ちょっと日曜日の午後になってしまいますけども、関心がある方はぜひ、参加いただけたらなというふうに思います。 11月15日日曜日午後2時からのオンラインで、G20 大阪市民サミット1周年のシンポジウムを行う予定です。それから気候ネットワーク主催のですね、これもオンラインの、イベントになるんですけれども、11月の29日日曜日、これも午後2時からですね、気候市民サミット2020脱炭素への確かな道筋というタイトルですね、ニューラルの代表の、取締役ふまけんじさんにね、お話をいただきたいなというふうに思っております。2030年データでわかる地球の姿ということでね、非常に面白い本を出されていますので、その内容なんかも、聞くことができるかなというふうに思いますし、地域からの、ね、お話なんかも、京都府地球温暖化防止活動推進センターの、ね、木原さんのお話なんかもあります。こちら気候ネットワークの、ね、ホームページにもありますので、ぜひ、ご参加いただけたらなと思います。11月29日日曜日午後2時から、オンラインで、ね、開催をいたします。はい、それが2つちょっとイベントとして紹介をさせていただいたわけなんですけども、ナショナルジオグラフィックはね、皆さんご存知かと思いますけれども、11月号にですね、丸ごと一冊新型コロナウイルス特別号ということでね、出ていまして、ナショナルジオグラフィックは本当にね、こういろんな写真がね、生々しくこうね、出て、ちょっとね、こう直視できないような写真もないことはないんですけれども、ここでですね、いろいろな地域の状況であるとかね、新型コロナウイルスの中、状況なんかも書かれている中でですね、私たちの世界を再興する、地球を守るチャンスにということでですね、ロバート・クンジグさんという方がね、書かれた、ところが部分があってですね、地球をこれ以上痛めつけてはならない、新型コロナウイルス感染症の大流行でそんな意識が一層高まっていると、以前の社会に戻らない覚悟ができれば気候崩壊は防げるかもしれないということで、数ページにわたって、ね、書かれて、非常に面白い内容かなというふうに思って、紹介をさせていただいています。こちらですね、書き始めのところは1858年の春にですね、今でいうそのバーミングハムというところの、ね、状況から始まっているわけなんですけども、当然ね、その頃は、産業革命に起こる前、ちょうど起こり始めた頃ですかね、そこに自然が豊かにあったという中で、その変遷なんかをね、書かれているんですけれども、私たちは異常気象、ね、感染症の大流行なんかがあって、自分は無防備で傷つきやすい、存在だと気づいたのだということも、ね、言ってたりするんですけども、ちょっと見出しを紹介しますと、炭素時代の終わりの始まりかというようなことがあってですね、これはエネルギーに関連する世界の、1日あたりの炭素排出量なんかの推移があってですね、1900年から2020年まで、書かれているようなことがあって、2020年は、コロナの影響があってマイナス 8%、ということであるんですけれども、石油危機であったり世界金融危機であった、その後に、急増しているようなことがあって、そういうことになってはいけないんじゃないかということが、書かれていたりですね、環境に配慮して危機を乗り越える個人の行動だけでは温暖化は止められないということで、エネルギー減別の需要であったり、転換を進めるということで、現状維持でいけばですね、もう 3.1 度上昇をしてしまうんだけれども、今ある対策で、やっていけば、2.8 度上昇、これも、今ある対策では十分ではないよということなんですけれども、持続可能なシナリオとして 1.7 度というような注意書きがあるんですけれども、 これには、ね、再生可能エネルギーでどれくらい、効率化でどれくらい、その他でどれくらいということで、ね、温度を下げるための、ね、CO2 の排出量なんかが、ちょっと図示されているというようなところも、あります。で一つの地球二つの危機ということで、アメリカのエール大学とジョージ・メイソン大学の研究グループはですね、アメリカ市民の地球温暖化への関心について、調査をしていまして、2019年11月ですね、地球温暖化への関心が高まっているという、ね、結果が出ているわけなんですよね。気候変動への関心は高まり、すっかり定着したようですということなので、なんとかアメリカでもそういう、ね、人々の考え方が、ね、変わってきてい いるのかなというような結果の、調査があると。ちょっとこの、調査そのものはね、私も読んでないので詳しくはわからないんですけれども、まあアメリカでも人々の、関心が変わってきているのかなというふうに、思いますね。で、地球を守るなら思い切った行動をということなんですよね。コロナ禍のエネルギー投資への影響というようなことがあって、これまでは、化石燃料への投資がね、大幅に減少していると。これから持続可能なシナリオの達成に必要な投資の予測は現在の傾向とは大きく異なるということなんですよね。これは、まあ、私たちもずっと言っていますように、いわゆるダイベストメントっていう、ね、形で、化石燃料から再生可能エネルギー、あるいは持続可能な、ね、技術への投資っていうようなことがあると。雇用の安定なんかもですね、クリーンエネルギーへの転換を、迅速かつ全面的に行えば、現状路線より700万人以上も増やせるというようなことが書かれていてですね、これなんかも面白いなというふうに思うんですね。現状いずれあればなかなか雇用は増えないと、2度未満を目指すシナリオであればね、雇用が増えていくんだよというようなことを、書かれているということですね。まあ、そういうような中身があってですね、最後はですね、このバーミンガハムの、ね、レッドマウンテン公園というところでね、やはり人々がですね、戻ってきていると、人々が閉じこもっていた家を出て自然の中を散策し、鳥のさえずりを聞いているということなんですよね。ですから、まあこれいろんな施設があるんですけども、そういうものも、閉じてはいるんですけれども、新しく、ね、公園の楽しみ方っていうのを、ね、人々が、見出してですね、こうやっているのかなというふうに思います。さまざまな人が力を合わせるべきなんです。政府共同体、普通の人、豊かな人、みんな、ね、貧しい人しか来ない公園ではやっていけない、しかなのしか来られない公園でもダメでしょうってね。新型コロナウイルスね、関係で、自然にそういうふうになりつつあるんだというようなこともね、あって、ぜひね、ナショナルジオグラフィック11月号、丸ごと一冊新型コロナウイルス特別号、手に取って読んでもらえたら面白いかなというふうに思って紹介をいたしました。ということで、今日の京都発温暖化防止はこれも、以上にしたいというふうに思います。気候ネットワークの田村健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。